男を仲良くする30の方法。その1、男性の成長の鍵を握るのは女性の知性。今回は男性を手玉に取る方法をご紹介します。元になるネタは私が今まで女性に操られた経験です。なぜか私は女性からよく操られます。自分で言うのも変ですが、私はつくづく単純な男です。単純だからうまく乗せられます。ネタはバーゲンセールができるほどたくさんあります。操ると聞くと騙されるようなイメージがありますが、そうではありません。男性とうまく付き合いながらお互いの成長を促すと言った方がいいでしょう。騙された時には悔しいと思うこともありますが、男性心理をついた女性の知性には驚かされます。女性にとって都合がいいだけでなく、男性にとっても成長をします。結婚をした時、夫の出世の鍵を握るのは妻と言われます。収入の高い男性の妻は必ずしっかり者です。夫を立てて仕事へのやる気を出させたり、料理を作って健康管理をしたりします。夫の身の回りを妻が手際よくこなすことで、夫は精神的に安定して仕事に集中できるのです。賢い妻のおかげで旦那も成長できます。私も女性にうまく操られながらいつの間にか成長してきました。そもそもこのサイトを作り始めたきっかけも、学生時代女友達から私の性格を褒められたのがきっかけです。猿のおだてで木に登るという日本のことわざがありますが、私もまんまとおだてで作り始めました。気づけばこんなに書いてしまった。また褒められたいなと思うとつい書いてしまうのです。何度も褒められるとさすがに私もお世辞であろうと気づきます。そう思いながらもまた書いてしまいます。私は動いているのではなく動かされているような気がします。決して女性を恨んでいるわけではありません。むしろ感謝しています。今の自分の成長は賢い女性のおかげだと思うのです。男性をうまく操れる知的な女性になる。男をうまく操る30の方法。その2、男性とうまく付き合う基本はとにかくおだてること。男性とうまく付き合う基本はとにかくおだてることです。男性の多くはプライドや見栄があります。女性の中には男性のプライドや見栄を嫌がる人もいますが、悪いことではありません。男性はそもそも本能的にプライドの高い生き物です。男性は妻や子供を養っていかなければいけない責任感があります。仕事に対して熱意を出し、無駄夢中になります。その結果、家族を守ったり、妻子を養う収入を稼いだりできます。威張ったり、プライドを誇示したりするのは男性らしい力のシンボル。否定をすると収入もなくなり、家族を守っていけなくなります。これはこれでいいのです。男性にもともと備わっているものですから、そう簡単に辞めさせることはできません。なら、役に乗せていくのです。逆手に利用するのです。否定ではなく、どんどん肯定していくのです。男性は威張ることで満足を得て、よりやる気を出します。プライドを高めたり、自尊心を後押ししたりする言葉をかけていけば、男性はもっと調子に乗り始めます。あなたなら、きっとできるよ。信じているから。さすがだね。男性の自尊心をくすぐっておだてれば、たちまち元気になります。おだてると調子に乗るという人がいますが、意図的に調子に乗せていくのです。それが男性とうまく付き合う労働です。私もよく読者からおだてられます。勉強になります。もっと書いてください。もっといい作品を待っています。サイトが綺麗になりましたね。素直に嬉しいです。やる気が出てきます。サイトの半分は読者のおかげとも言えるのです。男性のプライドは否定するのではなく肯定する。男をうまく操る30の方法。その3、仕事に対する姿勢を褒めると仕事の質がもっと良くなる。夫を育てる妻は夫の仕事を褒めるのが上手です。妻としては夫に仕事を頑張ってもらいたいと思い、大声を上げて励ますことがあります。もっと仕事を頑張って。あなたに家計がかかっているんだから。一家の大黒柱なのだからしっかりしなさい。家族を養うために頑張れと言われると男性はプレッシャーを感じます。頼られるのは嬉しいですが、なかなかやる気が起きないのです。どことなくやらされているような感じもあります。妻は決して悪気があってそう言っているわけではありませんが、逆に夫のやる気を減退させる場合があるのです。では、夫を育てるのが上手な妻はどう褒めるのでしょうか。仕事に対する姿勢を褒めるのです。仕事が早いね。仕事に責任感があるね。仕事熱心だね。仕事の要点を抑えているね。男性はこういう褒め言葉を喜びます。男性は妻から褒められると自尊心を満たしてやる気や元気を出します。男性はもっと褒められたいと思うようになり、もっと仕事を頑張ろうと思います。その結果、仕事の成果が良くなり、収入も上がっていくのです。仕事をしているのは夫です。しかし、そんな夫へと仕上げていくのは妻です。本当の大黒柱は夫より妻なのです。夫の仕事に対する姿勢を褒める。男をうまく操る30の方法。その4、男性に絶対に言ってはいけない言葉。基本的に男性はおだてていればたちまち元気を出します。おだてる言葉をどんどん言って潜在能力を発揮させていきましょう。逆に男性に言ってはいけない言葉があります。ダメねです。男性を奮起させるために男性に向かってダメねという女性がいます。ダメじゃない。しっかりしてよ。そんなこともできないの。ダメね。それじゃダメ。本当にだらしないね。もちろん女性としては悪気はありません。少し厳しい言葉を言えば奮起するだろうと思って言っているのでしょう。もちろんやる気を出す場合もあるでしょうが、稀なケースです。実際のところやる気を出すどころか落ち込む場合が多いのです。男性にはショックな言葉です。女性からひどく罵られたと感じて自信をなくします。笑っていても内心は傷ついています。やる気をなくしたり落ち込んだりするだけならまだいいのです。本当に怖いのは相手を感情的にさせる場合があることです。男性の中にはひどく自尊心を傷つけられたと思いムカッとする人もいます。女性から侮辱されたことを認めたくないため発言を取り消すように声を荒らげたり暴力を振ったりすることがあるのです。女性はそんなつもりで言ったわけではありませんが、男性にはそれほどこの一言が衝撃的なのです。ダメねという発言が頭の中で何度もこだまして増幅されます。男性はプライドが高くても傷つきやすいところがあります。男性に暴力を振るわれる女性の話を聞くことがありますが、いつの間にか男性に向かって卑下した言葉を発している場合があります。あなたの場合はいかがでしょうか。男性には言ってはいけない禁句があるのです。男性に向かってダメねだけは絶対に言わないようにする。男を仲良くする30の方法。その後、体を求められたら一度は拒否するのが鉄則。付き合い始めた男性から初めて体を求められたら一度は拒否するのが鉄則です。たとえ好きな男性でも肉体関係を求められてすぐ許してしまうと後悔するだけです。軽く見られるからです。男性にとってすぐ肉体関係を許してしまう女性は軽いと感じます。買い物と同じ心理です。人間心理として簡単に手に入るものほど価値も軽いと思ってしまう。激安ショップで簡単に手に入るものは自然と扱いが乱暴になりますよね。安いから適当に扱っても大丈夫。もし壊れたら新しいものを買えばいい。簡単に安く手に入ったものは注ぐ愛情も小さくなりやすいのです。しかし希少価値のある高級ブランド品は扱い方が丁寧になります。高価なものなので手に入った時の喜びは大きく傷がつかないよう丁寧に慎重に扱おうとするはずです。もちろん遊びで付き合いたければすぐ体を許してもいいのです。一夜限りの付き合いや遊びの付き合いならいきなりエッチをしても問題はありません。そういう人生を歩みたければ別にいいでしょう。しかし本当に男性と仲を深め長い付き合いをしたければ最初は拒むのが鉄則です。拒否をすることで逆に男性はより気持ちを高めていきます。価値があるものだと感じ始めるようになります。男性からの誘いを拒否すると落ち込ませるのではないかと思いますが、それくらいで落ち込むなら付き合わない方がいいです。粘り強く愛情を表現し続けるのが本当に愛がある証拠です。もちろんいつまでも拒み続けるのはよくありませんが、せめて最初の一度目は拒みましょう。その方がお互いのためです。体を求められたら一度は拒否する。男を仲良くする30の方法。その6、エッチに対する男性と女性の意識のズレ。 男性から肉体関係を求められたら一度は拒否をすることが大切です。最初のアプローチから OK してしまうと女性は軽く見られます。その結果、女性への気持ちが薄れたり付き合いが乱暴になったりしやすいのです。なぜこうなるのか。男性と女性の意識のズレが原因です。女性の場合はエッチをしてから本当の付き合いが始まると思います。しかし男性はエッチをしたら目的を達成したと思い急に冷たくなる場合が多いのです。とりわけ簡単に体を許してしまうほど危険なことはない。簡単に体を許してしまうほど残念ながら釣った魚に餌はやらないと考えてしまう。もちろん全てがその限りではありませんが、そうした傾向があるのは確かです。エッチをするまでは少し時間を稼ぎます。男性から肉体関係を求められた時に一度は拒否をするのはそのためです。大切な女性に価値を感じるのは肉体関係を拒否されるからです。拒否されることできちんと学があり物事を判断する能力があるとわかります。ノーと言えるのはその判断ができる証拠。守るべきものを守ろうとする意志も感じられます。そういう女性に対してますます価値を感じるようになるのです。たとえ何もない女性でも何かある女性のように思わせます。もったいぶるのも大切な演技です。そうした仕草だけでも心がけることが大切です。守るべきものがある女性を演じる。男を仲良くする30の方法。その7。もっと親しくなってからと言われて拒否をされると男性は余計に燃える。簡単に体を許さない女性になることです。好きだからという理由で何でも OK すればいいわけではありません。拒否をするときのポイントがあります。拒否をするときもただ嫌なのではありません。もっと親しくなってからという言葉を残して拒否をするのです。単に無言で拒否をしていると自分のことを嫌っているのかなと思います。しかしもっと親しくなってからという思わせぶりな発言を残して拒否をすれば男性は手応えを感じます。少なくとも好かれていることがわかる。どことなくあともう少しというニュアンスも感じられますね。この言葉を聞いて男性はあと少しだと思い余計に燃えるのです。なかなか手に入らないほど逆に手に入れたくなるのが男性心理です。男性は単純です。言葉の通りもっと親しくなってから再挑戦しようとします。断られてからの方がもっと優しく丁寧になるのです。より男性らしく磨きをかけようと心がけます。断ることで結果女性は男性を育てているのです。より良い男性と仕上げるのはあなたの脳の一言です。二人の中をさらに深められます。しばらくして親しさを深められたと感じれば男性は再挑戦してくるはずです。良好な関係が長続きしやすくなるのです。もっと親しくなってからと言いながら拒否をする。男を仲良くする30の方法。その8。肉体関係を求められて断ってそれきりの男性を悔やむ必要はない。拒否をすると逆に男性から嫌われるのではないかと思います。事実、肉体関係を求められて断ったときそれきりの男性がいます。悪いことをしたかな、やっぱり OK しておいた方が良かったかなと思います。残念に思う必要はありません。それくらいで嫌いになる男性なら逆に付き合わない方がいいのです。肉体関係がないなら付き合いはしないと思っているからです。本当に好きなら何度拒否をされても再アタックしてきます。再アタックするような活力あふれる男性と付き合いましょう。男性には確かような人がいます。最初に拒否するのは古いの意味もあります。エネルギッシュな男性であるかどうかを見分ける手段です。男性を見抜く目が女性に求められます。きちんと女性のことを考えてくれる男性と付き合った方が幸せなのです。拒否をしても再アタックする男性と付き合う。男を仲良くする30の方法。その9。男性運が低くなったのはあなたが自立できたせいかもしれない。自分のことは自分です。大人になった女性ほど強く見られる傾向です。私たちは幼い頃から何度となくこの言葉を言われ続けてきました。その結果、成長するにつれて知識、常識、技術などが身につき自分でできる範囲が広がります。また同時に年を取るにつれ他人に頼るような年でもないという雰囲気も漂い始めます。学生時代は男性からモテていたのに大人になると人気がなくなった。それはあなたが自立できたせいかもしれません。もう大人なのだから自分のことくらい自分でしなければ。素晴らしい自立心ですが、逆に男性運を遠ざけることにもなります。何でも自分でしてしまい他人を必要としなくなるからです。他人に頼るのは大人の女性が忘れがちな初心です。とりわけ一人の女性は積極的に男性を頼りましょう。男性は女性から頼られるのが好きです。女性が男性を頼ったとき接触するチャンスが生まれます。女性を助けてあげると男性はその女性のことが気になり始めます。それが知り合うきっかけになったり仲を深めるきっかけになったりするのです。自分のことを自分でするのは大切ですが、必ずしもベストとは限りません。大人の女性ほど男性に少し甘えましょう。弱いところを見せて男性を頼り男性運を高めるのです。自分でできることでもわざとできないふりをして男性との接触チャンスを増やす。男を仲良くする30の方法。その10。子供っぽさを見せると男性は油断する。子供と接していると純粋な気持ちになれませんか。子供は素直に気持ちを表現してくれるからです。今日のお菓子はチョコレートですよと言えば子供はバイと言って素直に喜びます。それが可愛いのです。素直にバイと言って喜ばれるともっと優しく接したいなと思います。無邪気に感情を表現する子供には魔法のような力があります。この子供のような仕草は恋愛でも使えます。大人の女性も子供のような仕草を少し含めてみましょう。抵抗があるかもしれませんが、せめて一つだけで結構です。何をどうするのかというと喜びをバイで表現するのです。バイとリアクションされて気分を悪くする男性はいません。女性としてはいい年してそんなリアクションできないと思うでしょう。しかし多くの男性に受けないのです。無邪気な子供に接しているような錯覚を起こし男性は癒されます。もっと可愛がってやろう、もっと喜ばせてやろうと思うのです。恋愛では男性の気を引くことができ、仕事では男性の力をうまく借りられます。普段は落ち着いた雰囲気を出している人も、せめて彼と二人きりの時くらいはそういう演技も大切です。女性のリアクションで男性のリアクションも変わるのです。バイと言って男性を油断させる。男を仲良くする30の方法。その11。男性は質問されるとムキになる。多くの場合デート前に女性は準備をします。デート用の新しい洋服を買ったりネックレスを買ったり美容院に行ったりなどです。好きな人のために時間とお金をかけて準備する。デートであった瞬間、髪型変えたね、洋服かわいいねと言われたいものです。喧嘩に気づいてほしい、驚いてもらいたい、褒めてもらいたい。もちろん敏感な男性なら気づく場合もあるでしょう。しかし女性の願いも虚しく、男性はそういうことを言ってくれないのです。そもそも気づきさえもしないことがあります。せっかく服や髪型を整えてきたのに気づいてくれないのは本当に好きなのかと疑ってしまいますね。だからとはいえ自分から今日は髪型を変えた、洋服を買ったというのもためらいます。問題の正解を自分から言うのは仕掛けるのです。こういう時彼にさりげなく気づいてもらう方法があります。質問形式です。今日の私いつもとちょっと違うと思わない。男性は質問されるとムキになります。なんとか見抜いて女性に賢いところを見せてやろうと思うのです。男性は一転して女性の足のつま先から頭のてっぺんまでまじまじ見てくれるようになります。え、わからないのと言えばもっとムキになるでしょう。たったこれだけですが大きな効果があります。男性に見てもらいたい時には質問です。女性の全体を見て気づくように努力し始めるのです。質問形式でいつもと違っているところに気づいてもらう。男を仲良くする30の方法。その12。メールの返信をわざと遅らせて気を引かせる。メールで熱意を伝えるなら返信の速さが大切です。送ったメールの返信が早いと嬉しいですね。本気である様子が伺えます。基本的に好きな人へのメールはすぐ返信しましょう。1分1秒が重要です。返信が早いほど大切に思っているという熱意を伝えることができます。 しかし、いつも早ければいいとも限りません。男性の扱いが上手い女性は、時にわざと遅い返事をします。いつもは5分や10分以内で返事をしていても、わざと1日以上返事を遅らせます。何かあったのかなと心配になる遅さです。すると、男性は心配をするのです。いつもは返事が早いのに、今回は返事が遅い。どうしたんだろう。男性からの気を引くことができる。相手を心配させることで考えてもらえる機会を増やすことができるのです。男性は心配した女性を好きになります。心配させるために、いつもは早いメールの返信をわざと遅くします。基本的にいつもは返信を早く心がけ、時々遅くする。男性をうまく操る女性は計画的にメールをするのです。たまにはわざと返信を遅らせてみる。男をうまく操る30の方法。その13。男性から女性として意識させる方法。友人として見られているなら女性として意識させる方法があります。仮に付き合いの場合、友人として雰囲気ができない、なかなか恋人への昇格が難しい時があります。友人としてではなく女性として意識させたい。そういう時、うまい方法があります。会話に関心力の話題を出せばいいのです。普通のお風呂ではなく関心力がポイントです。何のことはないと思いますが、男性は意識します。昨日関心力は気持ちよかった。胸のあたりまで使っていたけれど汗がたくさん出た。すると男性は女性が裸になって湯船に使っているところを想像してしまいます。会話中にドキドキし始めるのです。やはり男性は女性の裸を想像するとドキドキします。関心力の場合、お湯のラインが胸あたりなので想像しやすくなるのです。男性はいやらしい場面を想像するとムラムラしてきます。親しい女友達であっても女性として意識してしまうのです。さらに具体的な話をするともっと効果的です。胸より下まで使って気持ちよかった。疲れながら太ももをマッサージしていた。その場面をイメージさせるような話し方をします。男性は想像を膨らませて顔を赤らめるのです。すると目の前にいる女友達を女性として意識し始めます。関係を変えるきっかけになるのです。女性として見られるために関心力の話を出す。男をうまく操る30の方法。その14。恋愛に強い女性は男性の前で2つの恥ずかしさを自在に操る。恋愛に強い女性は男性の前であることを意識します。恥ずかしがらない面と恥ずかしがる面です。恋愛では恥ずかしがった方がいい場面と恥ずかしがらない方がいい場面の2つがあります。恋愛の上手い女性はこの2点を自在に操るのが上手です。例えば恋のアプローチに関しては恥ずかしがらず積極的になることが大切です。相手に好意を寄せていることをアピールするには積極的なアプローチが必要です。自然の流れに任せているだけではチャンスをつかめません。恥ずかしさを捨てて積極的に行った方がいい。そうしなければ好意を寄せていることが相手に伝わらないからです。待っているだけでは好意は伝わりませんし、単なる友人で終わることでしょう。例えばお酒の席では堂々と好きな人の隣に座りましょう。好きな人に積極的に話しかけたり電話をしたりします。あからさまな行動は良くないのではと思うのですが、そんなことはありません。堂々と行動をすれば相手も意識をすることでしょう。積極的なアプローチをすることで彼女は自分のことが好きなのかなと思わせます。そもそも恋のアプローチとは相手に好意を伝えるようなアプローチをすることです。意識されたところで相手に怪我をさせるわけでも迷惑をかけるわけでもないのです。しかし好きな人の前では一変します。逆に恥ずかしい素振りをわざとらしく見せるのです。力がないから手伝ってほしいな。一人でレストランに行くの恥ずかしいから一緒に行こう。恥ずかしがる女性を見た男性は守りたい、守ってあげたいという本能が燃えてきます。もっと可愛がってあげたいなと思い、さらに好意を寄せるのです。男をうまく操る女性はこの2つ態度を賢く使い分けます。恥ずかしがらない面と恥ずかしがる面を自在に操る。男をうまく操る30の方法。その15。男性は女性からの視線を感じると疲れていると思い始める。男性の気を引くのは実に簡単です。見つめるだけで OK です。例えば遠くから好きな人をじっと見つめましょう。もちろん間近で見つめるのは抵抗があるので少し遠くから見つめましょう。しばらくすれば彼は気づくはずです。彼があなたの方を見たらさっと視線を外します。彼が視線の元に戻したらまたじっと見つめるのです。これだけです。男性は単純です。チラチラよく見てくる女性に気づくと俺に気があるのかなと思うのです。女性からするとそんなまさかと思いますが、そのまさかです。悲しいかな、男性はそのくらい単純なのです。男性は女性からの視線を感じるだけで疲れているのではないかと思います。しかも勝手に興奮し始めます。告白しているのと同じくらい効果が得られます。告白が恥ずかしければ遠くから視線を送ってください。これなら恥ずかしがり屋でもできますよね。視線に気づいた男性はあなたを特別に意識し始めるのです。遠くから視線を送る。男をうまく操る30の方法。その16。男性はこういうことをお願いできるのはあなただけという言葉に弱い。賢い女性はただお願いをするだけではない。男性がよりやる気を出すような言い方をしてうまく男性を動かしていくのです。私は過去にアメリカに留学経験があります。それを知っているヒロミという女友達から急なお願いをされたことがありました。夜に電話がかかってきて、学校の宿題である英文を日本語に翻訳してほしいと迫ってくるのです。最初私は全く乗り気ではありませんでした。そもそも宿題を他人にやらせることは意味がありません。宿題は本人がやってこそ意味がありますし成長をします。本人が大変と思うからこそいいのです。頼りにされているのは嬉しいですが、夜中で眠くてやる気も起きませんでした。当然断るつもりでした。そういうのは自分でやらないと意味がないと言いかけた瞬間、ある一言を言われたのです。こういうことをお願いできるのは高広君だけなの。お願い。言葉に詰まりました。さすがに聞きました。そうまで頼りにされてしまうとノートは言いづらい。もしかしたらそういうことをわざと言っているのかもしれないと思いました。しかしそうでもやはり嬉しいのです。女性が嘘でも綺麗だねと言われる感覚に似ています。男性は嘘でもいいから頼りにしていると言われるのが好きです。不思議なことになぜか私はやる気まで出てしまいました。眠気まで吹き飛ぶのです。頼りにされていると感じてしまい、ぜひとも期待に応えたくなった。いつの間にか彼女の宿題を引き受けてしまっていたのです。男性にはこういうことをお願いできるのはあなただけと言ってお願いする。男をうまく操る30の方法。その17。女性の涙には男性から同情を引き出す力がある。神様は女性は男性より泣き虫という特徴を与えました。男性より女性は感受性が強く、辛い時があった時涙を流しやすいのです。悲しい映画を見て最初に泣き始めるのは女性です。悲しい出来事があっても女性はよく泣きます。弱みと思いますか？客観的に見れば弱そうにも思いますが、使い方次第です。涙は活かしましょう。泣きやすい性格なら男性の前で涙を見せるのです。いつの時代も涙は女性の武器です。どんなに強い男性も涙を流す女性の前では弱くなります。泣くところを誰かに見られると恥ずかしくなるのは男女も同じです。しかし女性は積極的に見せていくべきです。涙をうまく見せる女性は男性の扱いを知っています。涙を流しながらお願いされると男性は断りにくい。力のある男性から同情を引き出す力があります。女性は涙をもっと積極的に活用すべきです。経済力や力のある男性を思いのままに操る方法です。モテる素材は全部活かしきりましょう。男性の前で涙は隠さず積極的に見せる。男をうまく操る30の方法。その18。賢い女性は雨の日を恋のチャンスに変える。女性とデートをするとき小雨が降っていました。ごめん、傘を持ってくるの忘れちゃった。ただただ雨が降っているにもかかわらず女性は傘を忘れてきたと言いました。雨が降っているのに傘を忘れる神経が理解できません。おいおい、雨が降っているのに傘を忘れるなんてないだろう。その時単純にそう思いました。 仕方ないので私が持ってきた傘で相合い傘をしながらデートをすることになりました。しかししばらく経ってからふと思ったのです。それは女性の策略だったのかもしれないと。普通の感覚で言えば男性とのデートで雨はあまり嬉しくありません。やはり晴れの方がいいですね。しかし賢い女性は晴れも喜びますが雨は雨で喜びます。チャンスだと思うのです。わざと傘を忘れていけば男性が持ってきた傘で相合い傘ができます。これだけで密着できるチャンスです。しかも雨の日は洋服や髪が濡れやすくなります。女性は濡れるのを嫌がる人が多いですが、男性から見ると少し濡れている女性は魅力的です。雨に濡れると女性は美しくなります。洋服は湿っていると少し肌が透けて見えます。しっとりした髪にはツヤが出ます。男性は髪の毛や洋服が少し濡れている女性を見るとドキッとするものです。自分がどう感じているかより男性からどう見られているかです。彼女があの時傘を持参しなかったのもわざとかもしれません。わざとらしい演技に私はうまく乗せられました。賢い女性は雨の日をただでは済ませません。雨の日なら雨の日なりに対策を立てていくのです。雨の日のデートはわざと傘を忘れていく。男をうまく操る30の方法。その19。ご褒美あげると言われると男性はいやらしいことを想像してしまう。引っ越しを手伝ってしてくれたらご褒美をあげる。ある女友達から言われた一言です。女友達が引っ越しの手伝いをしてほしいというので手伝うことになりました。私はついいやらしいことを考えてしまいました。漫画やドラマの見過ぎが原因かもしれません。しかし実際に出てきたご褒美は焼き飯でした。嬉しいやら悲しい気持ちになったことを覚えています。ダメだとも言えません。まんまと私はその女性に乗せられていたのかもしれません。男性に何かお願いした見返りはご褒美という表現でぼかします。何かをもらえるけれどはっきりわかりません。鉛筆一本かもしれないしジュースを一本飲むだけかもしれません。男性の想像に任せるのがいいのです。男性はなぜか力が出てきます。悲しいかな、男性はご褒美という言葉に弱い生き物です。女性からご褒美と言われるといやらしいことを考えてしまうからです。ぼかすと自然といやらしい方へ想像を膨らませる生き物です。性的な興奮が出るため男性はたちまちやる気を出します。男性からするとご褒美という言葉ほど興奮する言葉はありません。もちろんお願いをした仕事をしてくれたらお礼をしますが、本当に鉛筆一本やジュース一本でいいのです。がっかりしますが、いやらしいことを想像していたとは言えないのです。ご褒美という言葉で男を興奮させる。男をうまく操る30の方法。その20。賢い女性はキャンセルされてもただでは引き下がらない。昔個人的な都合でデートをキャンセルしたことがありました。ごめん、用事ができて明日のデートをキャンセルしたい。あなたならどう返事をしますか。仕方ないね。わかった、また今度ね。おそらくこういう返事をするのではないでしょうか。しかしその女性は一味違いました。承諾はしてくれましたが、うまい言葉を言い返してきました。わかった、仕方ないね。その代わりキャンセルをした分今度踊ってね。そうだ、その通りだと思いました。なかなかうまい返し方です。男性の心をよくわかっています。男性としてもキャンセルをしたことに罪悪感があります。仕方ない事情であろうとキャンセルは申し訳ないと思います。相手に悪いことをしてしまったお返しをしたいので次のデートの時に余分に踊ったりすればいいのです。女性にとってもキャンセルになっても次回のデートの時食事の踊りを増やしてもらったり甘えたりします。気持ちのいいキャンセルです。賢い女性はキャンセルされてもただでは引き下がらない。ただでは引き下がらず相手に借りを作りましょう。キャンセルになってしまったことは残念ですが、その代わり次回のデートはもっと楽しみになります。後味が悪くなりやすいキャンセルを気持ちよく変えることができるのです。急なキャンセルは心よく承諾しつつも借りを作らせる。男をうまく操る30の方法。その21。モテる女性が心がける座った時のエレガントな足の揃え方。映画館や食事の際椅子に座ることになります。その時の足の状態はどうなっていますか。足は油断してしまいがちなところです。大股になっていると女性らしい雰囲気が失われがっかりされるでしょう。基本はやはり足を閉じて膝の上に手を置く状態です。もっとも礼儀正しい状態です。足を閉じて膝に手を置くのはいいですが、少し堅苦しい雰囲気がありませんか。決して悪い状態ではありませんが、もう少し女性らしくエレガントにする工夫があります。さあこれを読みながら実際にやってみましょう。やり方はとても簡単です。まず普通に足を閉じて膝をくっつけます。その状態のまま膝を斜めに傾けましょう。斜めになっている足の状態は女性らしくエレガントですね。足を斜めにした状態で膝の上に手を置きます。手の重みで足に力を入れなくても膝の状態を維持しやすくなります。よく女優がしている座り方です。斜めになった足の状態が美しい上に形を維持しやすく疲れにくいのです。足は膝を揃え斜めに傾ける。男をうまく操る30の方法。その22。男性は初めてという言葉に弱い。男性を喜ばせるのは簡単です。男性の前では初めてというキーワードが効果的です。レストランで食事をしているときこんな料理を食べるの初めてという、一緒にデートをしているときここに来たの初めてという、彼が取り出した携帯を見てこの携帯を見るの初めてという、デートの終盤あなたみたいな魅力的な人と出会ったの初めてという、初めてというキーワードを聞いた男性はドキドキします。自分が女性の新しい分野を開拓しているかのように感じられるからです。遠回しにあなたのおかげで新しい経験ができましたと褒められている気になります。自分の存在が相手の役に立っているようで嬉しくなるのです。女性には何気なく口にした初めてという言葉ですが、男性は強く反応する言葉です。好きな男性と会話をしながら初めて見聞きすることはないか見つけましょう。どんどん積極的に使って男性のハートを揺さぶりましょう。初めてというキーワードで男性を持ち上げる。男をうまく操る30の方法。その23。お酒に強そうという言葉は男性を持ち上げる褒め言葉。昔一緒に飲んでいた女性から、みなくち君はお酒に強そうだねと言われたことがありました。驚きでした。私は自分で自分を見てあまりお酒が強そうには見えません。他人からそう言われるのは意外だったのです。しかし少し嬉しくなってしまいました。どことなく褒められているような気分になってしまったのです。じゃあお酒に強いのか見せてやろう。お酒に強そうと言われるとついお酒に手が伸びます。お酒の量が増え会話が盛り上がってしまいました。最終的に私が清薬のようになってしまいました。振り返って思うとあの時私は女性からうまく乗せられていたのかもしれません。女性には分かりにくい感覚かもしれませんが、男性には褒め言葉に感じます。お酒に強そうというの言葉を強いお酒にも耐えられるたくましい肉体ですね、頼りになりそうですと解釈します。それとなく褒められているような気になるのです。逆にお酒に弱そうですねと言うと男性は少し落ち込みます。なんだか弱そう、あなたは頼りなさそう、人間性を否定されているような気になるからです。男性を立てるなら相手がどんな人だろうとお酒に強そうと言いましょう。見た目からしてお酒に弱そうでもお酒が苦手そうだけど実は強そうとうまく話を方向転換させればいいのです。男性の機嫌が良くなりお酒の場がさらに盛り上がるに違いありません。モテる女性は男性に対してお酒が強そうというのが決まり文句なのです。お酒に強そうと言っておだてる。男をうまく操る30の方法。その24。男性は嘘でもいいからモテそうだねと言ってくる女性を好きになる。ある日女友達から、高君は女の子にモテそうだねと言われたことがありました。恥ずかしくなって反射的に全然そんなことないよと返してしまいました。しかし内心はやはり嬉しかった。おだてて言っている言葉かもしれないと思いながらも褒められた気になるのです。女性が嘘でもいいから綺麗だねと言われたい感覚に似ているのかもしれません。どことなく自分にスポットライトが当てられている気になります。それは男性にもあります。 嘘でもいいから持ってそうだねと言われたいのです。やはり人間は誰でも自分を認められたいと思うのです。恥ずかしがっていても内心嬉しく思っています。元気になります。褒められてからなんだかんだでその場は流れましたが、後で進展がありました。実はその後いろいろあってその子と付き合うことになりました。持ってそうだねと言われると、私だったらあなたと付き合えそうという声のニュアンスも感じられます。私としてもアピールしやすくなります。アピールしやすいように相手からの仕掛けだったのかもしれません。男性は嘘でもいいから持ってそうだねと言ってくる女性を好きになります。自分のことをよく言ってくれる女性は印象が良くなるのです。持ってそうだねと言って男性を持ち上げる。男をまくやつ30の方法。その25、ちょっと弱いふりをする方が男性との関係が良くなる。道を歩いているとき捨て猫を見つけました。こちらを見てニャーニャーと泣いています。思わず立ち止まって助けたくなりませんか？鼓動したくなりますよね。弱いものを見ると助けたいという本能が目覚めます。弱いものを見ると助けたくなる。これを恋愛にも応用しましょう。男性の前でどう演じていますか？ちょっとだけ弱いふりをしましょう。女性は男性の前でわざとちょっと弱いふりをする方が男性との関係が良くなります。重い荷物を持つときに男性から手伝おうかと声がかかります。自分で持てる重さだからこれくらい自分でやると返事をしてしまうと、男性はああそうですかで終わります。自分でできることでもできないふりをします。重くて持てないと言って弱いふりをすると、よし俺が手伝ってやるとなります。弱いふりをすると男性から助けてもらいやすくなります。助けてもらいやすくなるので接触する機会が増え仲良くなるのです。モテる女性は少し弱いふりをします。男性の助けてあげたいという本能を目覚めさせるのです。ちょっと弱いふりをする。男を仲良くする30の方法。その26、気の利かない言葉が出ないときの気の利いた言葉。会話をしていると相手から気の利いた言葉が返ってくると嬉しくなります。例えば相手が趣味で投稿している短編小説が入賞しました。そんなとき何か相手を喜ばせる言葉を返してあげようと思うものです。いつも努力していたからね。努力が実ったね。見ている人は見ているんだね。気の利いた言葉が言えればなかなか人の気持ちを理解できる人だなと好印象になるに違いありません。気持ちを分かってくればもっと話をしたいと思いますし、好感を持ってくれることでしょう。しかしなかなか難しいのです。気の利いた言葉がすぐ浮かべばいいのですが、なかなか浮かばないときもあります。どうしてもうまい言葉や表現が浮かばないときもあるでしょう。気の利かない言葉が出ないときの気の利いた言葉があります。次の一言だけ覚えていれば OK です。うまく言えないけどすごいねです。これは便利です。なんとか気持ちを伝えたい熱意が伝わってきますよね。誰にでもどんなシチュエーションでも使えるパーフェクトな言葉です。ただし便利だからとはいえ、いつもこの表現ばかりに頼るのはよくありません。いつも同じ表現では相手に飽きられます。あくまでも気の利かない言葉がどうしても出ないときの言葉として活用しましょう。気の利いた表現が浮かばないときはうまく言えないけどすごいねという。男をまくやつ30の方法。その27、出所を答えにくい時の決まり文句。おや、かわいいネックレスだね。どこで買ったの？好きな人から身につけているネックレスを褒めてもらいました。やはり女性としては身につけているものを褒められると嬉しいですね。しかしちょっと答えにくい。実は昔付き合っていた彼からのプレゼントだからです。出所を答えにくいですね。正直に昔付き合っていた人からプレゼントされたものと答えると話が出ます。彼にがっかりされるでしょう。彼女と付き合い始めるとプレゼントをしつこく要求されるのではないかと感じるかもしれません。昔の彼と何らかの関係があるかのように思われることもあるでしょう。誤解を生むにもなりかねません。そういう時は決まり文句があります。親からプレゼントされたもの。男性が聞いて一番無難な答えです。親からプレゼントされたものといえば悪い気にはなりません。親から大切にされているのだなと思われることでしょう。前に付き合っていた彼には悪いですが、気にする必要はありません。もう付き合っていないのですから、今は新しい恋に目を向けるようにしましょう。で、どこが答えにくいときは親からプレゼントされたものと答える。男をまくやつ30の方法。その28、男性は上目遣いでお願いされると断れなくなる。学生時代ヒロミという女友達がいました。呼び捨てで呼んでいたくらい仲が良かったのです。しかし私が学生時代最も振り回された女友達でもあります。ヒロミはお願いの天才でした。断りにくいのです。なぜかというと、上目遣いをしながらお願いをしてくるからです。一般的に男性は上目遣いの女性に弱い。男性の前で上目遣いをすると男性の態度が良くなります。女性が上目遣いになることで男性は見下しているように感じ、優越感を抱くからです。また上目遣いになることで女性がより腰を低くしてお願いしているようにも見えます。この状態では断りにくくなるのです。ヒロミは上目遣いで私によくお願いをしてきました。ある時は部屋のゴキブリ退治に来てほしいと頼まれました。ある時は私の代わりに宿題をやってと頼まれました。ある時は重いものを持ってほしいと頼まれました。上目遣いで頼まれると断りにくい。高広君お願いという声が今でも耳に焼き付いています。上目遣いをしてくる女性は男性の心をよく分かっています。私も自分が利用されていることは承知していました。それでも上目遣いで高広君お願いと言われると、またと思います。腹が立ちながらも仕方ないなと思ってしまう自分がいたのです。男性にお願いするときは上目遣いになる。男をまくやつ30の方法。その29、男性は女性に待たされることで愛を大きくする。以前私が付き合っていた彼女は頻繁に遅刻をしてくる女性でした。3回のうち2回くらいは遅刻をします。いろいろな言い訳をされました。風が強くてバスが遅れた。道路が渋滞だった。睡眠不足だった。化粧に時間がかかった。電車を降りてからトイレに行っていた。しかし遅刻といってもほんの数分遅れる程度です。わずかな遅刻だったので大きなトラブルにはなりませんでした。だいたいいつもまあいいかで終わっていました。普通に考えればそんな女性とは信用が持てなくなりすぐ別れるだろうと思います。しかしその彼女とはなんと6年も付き合いが続きました。今になって思えば彼女が遅刻をするから続いたようにも思えるのです。私は彼女から焦らされていたのかもしれません。遅れてくるのは彼女の策だったように思います。事実私は待たされていることでいつの間にか彼女のことを考える機会が増えていました。待っている間まだかな早く来ないかなと思います。焦らされることでどんどん彼女への気持ちが高ぶってくるのです。もう一つ大切なことがあります。女性が少し遅れることで男性が女性を迎える形ができることです。男性が女性を待つことで男性が優位になります。私はいつも遅れちゃダメじゃないかと言っていましたが、言わされていたのかもしれない。男性が女性をようこそと迎えエスコートしやすくなる。今になって思うと彼女はそれを分かってわざと遅れてきたのではないかと思うのです。男性をわざと優位に立たせようとする彼女の心遣いだった。気づいたのは別れた後でした。女性は男性をほんの少し待たせましょう。もちろん大幅に遅れてくるのはよくありません。遅れると言っても5分ほどがいいでしょう。男性は焦らされることで愛を大きくするのです。約束の時間に少しだけ遅れる。男をまくやつ30の方法。その30、賢い女性はお休みの一言の後にうまい表現を加える。付き合っていた女性から寝る前よくメールをもらいました。夜だったので普通におやすみなさいと書かれているまでは普通でした。しかしこの子の場合はちょっと変わった工夫がありました。おやすみなさいの後に必ずいい夢見てねが来るのです。それはこの子の決まり文句でした。感じのいい言葉です。不思議な言葉です。いい夢見てねと言われると本当にいい夢が見られそうな気になります。 自分で思うより他人から言われた方が余計にいい夢が見られそうな気になるのかもしれません。今日はどんな夢を見られるのかな。早く寝たいなと思い始めます。本当に自然な眠気が襲ってくるのです。いい夢を見たいと思っているので寝るのが楽しみになります。はっと気づいたのです。彼女は私に睡眠術をかけていたのだと。いい夢見てねというのは魔法の言葉です。相手に眠気を与え自然な眠りについてほしい。気持ちのいい夢を見て明日も元気になってほしい。魔法なのです。なんて素晴らしい言葉なのだろう。つくづく女性の賢さには驚かされます。この言葉の効果に気づいてからは私も彼女の真似をするようになりました。夜友人とメールをする機会があればおやすみなさいの後にいい夢見てねという表現も加えるようにしています。読み終わった後きっと自然な眠気が少しずつやってきて本当にいい夢を見ているに違いありません。ところで今何時ですか。もし夜ならそろそろ寝る時間ではありませんか。それではおやすみなさい。いい夢が見られますように。おやすみなさいの後にいい夢が見られますようにという言葉を加えて催眠術をかける。男を仲良くする30の方法まとめ。その1、男性を仲良くする知的な女性になる。その2、男性のプライドは否定するのではなく肯定する。その3、夫の仕事に対する姿勢を褒める。その4、男性に向かってダメねだけは絶対に言わないようにする。その5、体を求められたら一度は拒否する。その6、守るべきものがある女性を演じる。その7、もっと親しくなってからと言いながら拒否をする。その8、拒否をしても再アタックする男性と付き合う。その9、自分でできることでもわざとできないふりをして男性との接触チャンスを増やす。その10、わーいと言って男性を油断させる。その11、質問形式でいつもと違っているところに気づいてもらう。その12、たまにはわざと検診を送らせてみる。その13、女性として見られるために半身力の話を出す。その14、恥ずかしがらない面と恥ずかしがる面を自在に操る。その15、遠くから視線を送る。その16、男性にはこういうことをお願いできるのはあなただけと言ってお願いする。その17、男性の前で涙は隠さず積極的に見せる。その18、雨の日のデートはわざと傘を忘れていく。その19、ご褒美という言葉で男を興奮させる。その20、急なキャンセルは心よく承諾しつつも仮を作らせる。その21、足は膝を添え斜めに傾ける。その22、初めてというキーワードで男性を持ち上げる。その23、お酒に強そうと言っておだてる。その24、モテそうだねと言って男性を持ち上げる。その25、ちょっと弱いふりをする。その26、気の利いた表現が浮かばないときはうまく言えないけどすごいねと言う。その27、出所が答えにくいときは親からプレゼントされたものと答える。その28、男性にお願いするときは上目遣いになる。その29、約束の時間に少しだけ遅れる。その30、おやすみなさいの後にいい夢が見られますようにという言葉を加えて催眠術をかける。